ヨハネによる福音書15章18節より27節の御言葉をお聞きください。世があなた方を憎むなら、あなた方を憎む前に私を憎んでいたことを覚えなさい。あなた方が世に属していたなら、世はあなた方を身内として愛したはずである。だがあなた方は世に属していない。私があなた方を世から選び出した。だから世はあなた方を憎むのである。しもべは主人に勝りはしないと私が言った言葉を思い出しなさい。人々が私を迫害したのであれば、あなた方をも迫害するだろう。私の言葉を守ったのであれば、あなた方の言葉をも守るだろう。しかし人々は私の名のゆえに、これらのことを皆あなた方にするようになる。私をお使わしになった方を知らないからである。私が来て彼らに話さなかったなら、彼らに罪はなかったであろう。だが今は彼らは自分の罪について弁解の余地がない。私を憎む者は私の父をも憎んでいる。誰も行ったことのない技を私が彼らの間で行わなかったなら、彼らに罪はなかったであろう。だが今はその技を見た上で私と私の父を憎んでいる。しかしそれは人々は理由もなく私を憎んだと彼らの律法に書いてある言葉が実現するためである。私が父のもとからあなた方に使わそうとしている弁護者、すなわち父のもとから出る真理の霊が来るとき、その方が私について証しをなさるはずである。あなた方も初めから私と一緒にいたのだから証しをするのである。ご一緒に賛美歌566番をもって使徒信条を告白いたします。祈りを捧げます。天の父なる神様、あなたは生きておられます。私たち一人一人の名を呼び、 今朝ここに集めてくださいました。御言葉に生きよとあなたが求めてくださいました。イエス様との命の交わりを喜んでほしいとあなたが願ってくださいました。あなたが霊を送り私たちを礼拝する民と作り変えてくださいました。神様、あなたを一筋に求めるものでありたいと私たちは願っておりますけれども、先の主の日の歩みから思い患うことがたくさんありました。あなたの御心を尋ねることなしにこの口が語ってきた言葉がありました。あなたの恵みに思いを馳せることなしに不平不満がこぼれました。あなたの憐れみを忘れ周りの人たちを非難したり悪く言ったりしてしまうのは私でした。神様、お願いいたします。私たちに悔い改めの心を与えてください。イエス様の十字架に私の罪もあがなわれたのだということを思い起こさせてください。イエス様のご復活に私たちにも命の望みがあったことを思い出させてください。共にイエス様を囲む仲間があり信仰の友があったことを受け取らせてください。そのためにどうぞ御言葉を与えてください。命の言葉を聞かせてください。私たちの崩れる魂を御言葉によって立ち上がらせてください。あなたの御栄をこそ仰ぐ私たちとならせてください。どうかあなたが与えてくださった隣人と共に生きる私たちとならせてください。世にある苦しみ嘆きの声に耳を閉ざしてしまう愚かさから私たちを救ってください。この国が本当にイエス様の救いによって新しくされますように。この世界が真実に平和を求め願う者たちの世とされますように。神様、私たちの教会の交わりの中にあって先週遠藤孝之さんが神様あなたの身元に召されました。ご家族の悲しみを神様あなたは覚えてくださいます。また親しく過ごした教会の嘆きを神様あなたはご存知であります。しかしその死を見つめる私たちのただ中にイエス様が生きておられることを信じます。よみがえりの主イエス様の慰めと希望に生きる私たちとならせてください。また私たちの教会は本日のこの礼拝の後に2024年度の総会を開きます。神様あなたがそれをお許しくださったことを覚えます。牧師が交代して最初の総会となりますけれども、神様、教会は牧師が変わることで新しくなるのではありません。あなたの聖霊の導きの中で真実に悔い改めることをもってこそあなたが新しくしてくださること、そしてそこにあなたの恵みが与えられ、またあなたから与えられる言葉によって祈りを新しくされ、伝道の幻を新たに与えられる、そこにあってこそ私たちの教会の歩みが始まります。 どうぞあなたの祝福のうちにある教会の会議としてください。そして私たちが集う自分たちのためだけでなく、本当にこの町にあって、この世にあって、他者のために生きることを喜ぶ教会とされますように。イエス様を述べ伝える喜びにあふれる教会とならせてください。また松田教会との深いつながりにある運中者の働きの一つ一つを顧みてください。そこに連なる人たち、また子どもたちや保護者の方々にもあなたの祝福を賜りますように。どうぞ世の終わりまで福音述べ伝える教会を祝してください。感謝と願いと教会の頭なるイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。私があなた方を世から選び出した、イエス様おっしゃいます。私たちはイエス様に選び出された者たちです。イエス様の弟子として、またイエス様と共に生きる者として、他でもないあなたを選び出した。イエス様はそうおっしゃってくださいます。イエス様があなた方を選んだ、そうおっしゃったのはこの時が初めてではありませんでした。イエス様はそのことをすでにお話になっていた。あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだ、私があなた方を選び、私はあなた方を友と呼ぶのだ、しもべとは呼ばない、あなた方は私の友だ、そうおっしゃってくださって、その親しさの中で私があなた方を選んだ、イエス様はそのようにすでに伝えてくださっていました。イエス様の親しさの中に、それはイエス様の命の親しさの中に、私たちは選ばれている。ご復活された永遠の命に生きるイエス様に選ばれ友とされている、その恵みの中で私たちは今朝も、私があなた方を選んだ、そのイエス様の言葉を聞きました。私があなた方を世から選び出した、イエス様にそうおっしゃっていただける安心があります。なんかそう言っていただけると、ジーンとするようなこう慰めがこう広がる心地いたします。私があなた方を世から選び出した、なんか満たされた思いが溢れてくるのを思わされます。私があなた方を世から選び出した、なんか選び出されたって言われているところに、何か私たちを留め置いていたものから解き放たれる自由っていうのが感じられるように思います。で、それはこのイエス様の私があなた方を世から選び出したという言葉の中に、自分を振り返るっていうところがあるんだと思うんです。私たちの置かれていたところですね。ここが私の場所だと思って、もうそこからしか自分は動けないと思っていたところが私たちにはありました。日々の暮らし、その暮らしの中に、まあ、暮らしというだけだったらまだいいのですけども、その私たちの生きている場、私たちの暮らしとしているところに、私たちはそこにある辛さ思い出すんです。 悲しいことや虚しさを覚えたことがありました。いろいろなしがらみにそれこそ縛られているのを思い出しました。あるいはそこにあるところでどうにもしがたい妬みとかね、憎しみとか怒りとか、そういう負の感情って言ったらいいんでしょうかね、そういうのを禁じ得ない場面だって私の置かれているところにあったわけですよ。キリスト者なのに、イエス様を信じているはずなのに、なんでこんな気持ち抱いちゃうんだろう、そんなことを思う、そういうところが私たちにはこうありました。そういうふうな中で自分のことが小さく見えてしまう、あるいは小さなものとされてしまう、なんで私受け入れられないんだろう、そんなふうに自信を失ったり頼りなく思ってしまうところ、そういうところがありました。イエス様はこの世っておっしゃいますね。そして世はあなた方を憎むっておっしゃいます。なんか教会に来ているから迫害を受けるとかね、なんか嫌がらせに遭う、そんなことをこう言ってもよいかもしれませんけれども、まあ、イエス様はでもそういうことをそのままおっしゃってくださる、まあ、僕はいつも聖書を開くときにそんなふうに聞くんですけれども、きれいごとだけ聖書並べないんですよね。世があなた方を憎む、そういうことは私たちにある。イエス様はそうした私たちの置かれているところをそのままにお話しくださっているのを、まあ、逆にだからこそ聖書への信頼というか、イエス様の言葉への言葉を聞くことの信頼っていうのがそのままを語ってくださるからこそあるんだなっていうことを思いながら僕は喜んで聖書を聞くんですけども、ただ一方でイエス様はそうやって今の私たちを見ておられるというだけじゃない、そこでただ私たちがそうあるんだって現実をそのまま語るということだけではなくて、イエス様はここで憎むという言葉をお使いになりますけれども、あるいは私たちがそうやってそういうその憎むという言葉の中にね、自分が嫌な思いさせられてきた、辛い思いをさせられてきたということをこう思い起こしたりしますけれども、でもそれだけじゃないんです。そこにイエス様はそれは私たちのことだっていうことだけじゃなくて、それはイエス様のことなんだっていうふうにここでも受け取ってくださっている、いやそういうふうにお話しくださるんです。人々は私の名のゆえにこれらのことを皆あなた方にするようになるんだ。これ大変な一言だと思うんですね。ただ私が辛かった、苦しかった、悲しかった、あるいは惨めだったっていうんじゃない、あなたが苦しんできたのは私のゆえだ、イエス様おっしゃってくださる。あなたが思い患ってきたことは私のためだ、そういうイエス様お話になるんです。でね、イエス様はそうおっしゃってくださる、もうその言葉を聞いてハッとこうさせられるんですけども、なんか、ああ私たちはそうやって辛いこと苦しいこと、まあ、そういうところに留め置かれるっていうのはあるんだけれども、そこでね、なんか一人それを我慢していたんじゃないかな、自分だけでこらえてきたんじゃないかなということを振り返るんです。イエス様が救い主だ、教会で聞いて私たちはそう信じて救われたものだ、 洗礼も受けて、そうやって過ごしてきたはずなのに、いざ自分の日々の生活の中にあって、このことは私のことだ、そうやって抱え込んでしまう。自分の問題は自分だけの問題にしてしまう。私が負った悲しみも憂いも全部これは自分のものだ。だからイエス様が ご自分の名のゆえにおっしゃってくださることを思い出さないままに、そんなこと聞いたことがなかったかのように、自分がしんどい目に遭っている、苦しめられている、惨めにされているだけ、あるいは憎しみや苛立ちの中に置かれているだけ、でもそんなふうに自分のこととしてはこう受け止め、痛い思いをし、辛い思いをするんだけれども、それがイエス様に向けられていた。イエス様こそ虐げられていたということになかなか思いを馳せることができませんでした。私たちは十字架の主イエス・キリスト、そこに救いがあると言いながら、私の負っているものをこの時イエス様が担ってくださるということに目が向けられない。それこそ自分の苦しんでいることを手放すことができない。これは罪でした。私たちの思い煩うところでイエス様不在とさせてしまう、イエス様のおられない場所としてしまう、イエス様が耐え忍んでイエス様がそこにいてくださるはずの場所を私が取り上げてしまう。そこで私一人ぼっちの心地している。イエス様こそが嫌われて退けられていること抜きに自分のため息に満たしてしまう。イエス様が共におられると信じていたはずなのに、イエス様が私の道であり命であり真理であると聞いてきたはずなのにです。イエス様を信じて過ごす日々に、でもイエス様を締め出してしまう私たちの悩みや憂いや孤独がありました。イエス様を締め出してしまうという信仰の乏しさがありました。そういうふうな私たちが、私たちからイエス様のことを選ばなければならない、私がイエス様と一緒に生きるものでなければならない、私がイエス様にしがみつかなければならないというふうにね、言われるのであったら、それはどれほど頼りないかな、そんなふうに思います。この松田教会で4月から続けてこの訃報が届いているわけですよね。相沢先生が召され、伊藤敏子さん、そして先週には遠藤孝之さんとこう続いたわけです。春を迎えてこの心も伸びやかになる季節に、なぜそういうことをおっしゃる方がありました。そうだと思います。理屈じゃない。寂しさに涙がこぼれるし、やはりどうしてっていう思いをね、私たちからこう拭うことができない信仰者であるから、 イエス様に希望と望み、希望と慰めをいただいてまいりましょうって、頭では分かるけれども、そうじゃないところで虚しさが広がるというのが私たちの姿でした。神様を本当にここで述べ伝えてくださった牧師が天に召される、あるいは共に御言葉を分かち喜び分かち合ってきた兄弟姉妹が召される、その人たちもついには死の力を退けることはできなかった。まあ愛するものであったがゆえに、親しいものであったがゆえに、本当に共に過ごした喜びを知るがゆえにですね、まあ、だからこそ死の虚しさは、ああ虚しい、私たちの心を覆い尽くそうとする、そういう力となってきました。でもそういう私たちに、そういう私たちを知ってでしょうかね、いや知ってなんですよ、イエスさんはおっしゃるんです、私があなた方を世から選び出した、私がイエスさんおっしゃってくださる、他の誰かじゃない、私が、私たちが世の思い煩い嘆きにとらわれてしまうのだとしても、死の悲しみ恐れに深くとらわれ、そこから抜け出せないのだとしても、そこから私があなた方を選び出す、イエスさんおっしゃってくださいます、主より確かなものはない、世の中はそうやって語ります、死んだら結局そこで終わるんだ、それが真理であるかのようにこの世は語ります、しかしその世から私があなた方を選び出す、死にとらわれているこの世界のただ中からあなた方を私が選び出す、あなた方を私のものとする、イエス様はそうおっしゃってくださいます、私がとおっしゃってくださるイエス様、イエス様を退け、イエス様不在の孤独を勝手に過ごしてしまう私たち、そのような者たちの中で神様は会うことのできなくなる私たちの罪をイエス様は担われます、それこそ十字架につけられるという仕方で、ご自身の血をもって私たちの罪を清めてくださる、あなたの死の恐れ、いな、命の望みは私が負っている、イエス様が私がおっしゃってくださるんです、十字架の死をもって私たちの罪からあがなってくださった方、そして神様からよみがえらされることによって死を克服してくださった方、そのイエス様の言葉として私たちは今朝聞いています。私が、この私があなた方を世から選び出したんだ、手を差し伸べてくださってこの人だ言ってくださるかのように、この人こそ私の目に麗しい良いものだ、これを私は手放すことしないおっしゃってくださるかのように、私があなたを選んだ、そういう言葉が私たちの魂に届くんです。だから安心できるんです、日々の生活に私たちにはいろいろある、あるいは死を前にする悲しみ、それはなくならないけれども、イエス様に選ばれている、ここに生きていける、私があなた方を選び出したを喜んで聞かせていただいている、イエス様のものとされているがゆえに憎しみに生きるのではない、愛することに生きるものとされる、 そんな自由が与えられる、喜びが広がるんです。そしてこのことは、今朝私たちがそうやってイエス様の言葉として聞きました。それだけでない。そのことを私の耳に、私の心に、信仰に受け止めましたというだけでない。イエス様おっしゃいます。私が父のもとからあなた方に使わそうとしている弁護士は、そのは 父のもとから出る真理の霊が来るとき、その方が私について証しするはずである。神様の誠を示す、神様の誠実そのものである霊が保証してくださるんだ。もうそこまでイエス様おっしゃってくださる。私たちの揺らぐことも変わることもある思いを頼りにする、今の感情を、喜びをだけをね、頼りとするんじゃなくて、神様の霊が私たちがイエス様に選ばれているということを、神様の子供として取り戻されているということをはっきりさせてくださるんだ。もうイエス様がコテコテに私たちこれでもかっていうぐらい教えてくださる。聖霊がイエス様に選ばれている私たちだって信じるものとしてくださる。父なる神様の元から出る真理の霊、そのお働きの中に今私たちはあります。神様は私たちを真実に愛してくださっていることを告げ知らせてくださる霊の中に、そこで私たちは聞いたんです。イエス様が、私があなた方を選び出した、その霊なんて、どうやって霊がわかるのか、もう言わなくていいと思います。今朝こうして松沢教会にあって、私たちが集められていること、これがもう聖霊のお働きの中にあるということです。私たちが高らかに賛美していること、祈りを共にしていること、そして御言葉に喜び、私たちの心が、魂が喜びに起き上がるのを今覚えていること、これ聖霊のお働き、その一切をもって聖霊はお働きくださいます。あなたはイエス様に選ばれた人だ、教えてくださって、世の中のあれこれに飲み込まれそうな私たちに、いや飲み込まれてきた私たちに、それでもイエス様の声を聞かせてくださる。私があなた方を選び出したんだって、そうおっしゃってくださるイエス様が生きて私たちと共におられると、私があなた方を世から選び出したと、今朝私たちを立ち上がらせてくださるイエス様の言葉、イエス様がそうおっしゃってくださったのを聞いたあなたの喜び、それは本当だ、聖霊も証ししてくださる、その喜びの中に私たちの新しい歩みが始まります。今週の歩み、また今日この後持たれる教会総会、その会議から始まる一年の巡り、そして終わりの日に至る救いの完成へ至る歩みは、この喜びとともに導かれることを覚えたいと思います。私があなた方を選んだ、選ばれた者としての喜びの歩みをまた導かれてまいりましょう。祈ります。神様、あなたのものでなくなったかのような、イエス様のものでなくなったかのような、思い煩うこと、辛いこと、苦しいこと、愛する者との別れ、それゆえに覚える深い惨めさ、虚しさを、日々の歩みの中でどれほど覚えてきたことでしょうか。 でもそのような私たちにイエス様は聖霊の保証を持ってはっきりとおっしゃってくださいました。私があなた方を選んだのだと。選ばれた者として生きていきます。選ばれた者として歩んでいきます。イエス様の命の歩みに、どうぞ私たちの歩み大きく踏み出すことを得させてください。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。